十条交渉は
ええ。
山形へと丸山郷が2つあったんですよ。
うんうんうん。
でこれがもう交渉にやられて燃えたから、自分は泉岳だったから、すぐこちらをしてからみんな逃げているんですよ。品物もらって行ってくださいって言うけど、もうみんな火の中に入っていく人いないから、すぐに与那原まで走って逃げて、与那原の山の上から那覇見たらもう火の海、もう真っ赤っかで燃えて、それが十条交渉だということを後から聞いたんです。それから空襲が激しくなるからって、学校の時に先生が「5名兄弟がいたら必ず少なくともに2人は対馬丸乗りなさい」って、「船賃は10円持っておいで」のに、もうあんまりにも貧乏だから10円がなくって、それでもう人大衆が好きでおくさ、私を産んでから母がすぐ亡くなったらしいので。それからもう上夜もないし大衆のところに行きたいって言って、もう走ってから汽笛鳴ったから走っていったら船が出た。船は引っ返すもんじゃないらしいですよね。後から分かったけど、この子の手を振ったけど、子供とか見えないわけさ。もう出て行って、その時一日中桟橋で泣いて、で人も通らん、真っ暗らしいんでしょ。泥棒もいないし、人もいないし、もう親兄弟離れるの、それか兄弟5名は2、3名いて、うちのいとこもやられてますよ。
そうなんですか。
だからもう本当にこれも乗り越えてきたし、あらゆる困難を乗り越えてきてますね。だから好きな芝居を入れたっていうことが何よりも自分は幸せ感じました。本当に学校も戦後出てないし、学校好きだったんですよ。
学校好きでいらっしゃった。
好きだった、学校は好きだったけど、親がいないからやっぱり子守して学校出なかったけど、おばあちゃんに戦前連れられて行った芝居見て、大人になったらあんな化粧して舞台に出てみたいっていうことを夢でした。で戦後迎えた時はどうしても2枚目は出られないさ、この芝居あの芝居入れてくださいって頭下げたけど通用しない。
お芝居にその戦後入って14の時ですか？
13ぐらいじゃなかったね。あんまり子供だからわからないわけですよね。して大人に挟まれて、脱ぎ灰っていうんですか、金払わんで、金が続く、大人に挟まれて入ろうって言ったら捕まえられて出されたわけですよ。で外で泣いたけど、大人になって劇団に入ってから、座長さんに私へ脱ぎ灰した時に頭つかまって出されましたよ先生に、って言ったから「あんたって思えば出さなければよかった」また冗談がにょって、でこのぐらいね、もうこれ脱ぎ灰は当たり前と思ってた。金が続かないのね、おばあちゃんに釣られていくことだからね。
見る方からやる方にね、自分で飛び込まれたんですか？
そうです、そうです。自分で戦後になったから、もう本当終戦後になると同時に沖縄の役者みんな内地にいたんですよ。全部引き上げてきて、すぐ沖縄で泥務官がいっぱいあるから、これ並べて板探しておいて、それ松明つけて、戦前から憧れてた芝居ですから、玉城先生と変山栄太郎先生が南月部劇団っていう劇団作る時に、大きなお家で準備していたんです。その時に入れてくださいって。